教科書無償化運動の話。4月は入学や新学期スタートの季節です。新学期を迎える人、新しい学校への入学を心待ちにしている人もいると思います。きっと新しい友達や先生との出会いを楽しみにしていると思いますが、同時に子どもたちは真新しい教科書にも出会います。今号は教科書無償配布の歴史についての話です。紙面には机の上の新しい教科書を前に、真剣な面持ちで先生の話に聞き入っている小学生の写真を掲載しています。今から63年ほど前、教科書は有償で、教科書代として小学校では700円、中学校では1200円ほどが必要でした。その当時、1日働いても300円ほどの収入しかなかったのですから、子どもの数が今に比べて多かったこともあり、教科書を揃えることは各家庭にとって大きな負担でした。3月になると、保護者たちは古い教科書を譲ってもらい、必要最小限のものだけを買い揃えるなど苦労していました。物価も値上がりをはじめ、各地で教育費の保護者負担を軽くしようという動きが出始めました。この頃、高知県のある小学校の校区では、学校の先生たちや市民会館の館長さんと一緒に、保護者たちが文字を学ぶために開設された識字学級での読書会が始まりました。2年ほど経つうちに、私たちが習った歴史と今の子どもたちが習っている歴史は全然違う。私たちも子どもの教科書を使って勉強し直そうという声が出始め、教科書を読む学習が始まりました。その中で、日本国憲法の勉強をしているときに第26条のことが話題になりました。日本国憲法第26条、教育を受ける権利、教育の義務。すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。2、すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とする。保護者たちは、これだ、これだ、と何度も読み返しました。義務教育はこれを無償とするというのだから、教科書を買うのはおかしいのじゃないか。教科書がタダでないということは、憲法で定められたことが守られていないということではないか、ということが話し合われました。昭和36年、1961年3月に行われた会合の中で、いくら請願しても効果はない。タダで配るまで教科書を買わずに頑張ろう、という提案がなされ、教科書をタダにする会が作られました。この会は各地で集会を開き、署名運動を始め、一緒に戦う団体も増えていきました。教科書の無償要求は憲法を守るための運動であるということに気づいた人々は、この運動を支持していきました。運動は新聞やテレビにも取り上げられ、全国に広がりました。そしてこのような保護者たちの思いを伝える場が持たれましたが、なかなか要求は叶いませんでした。教育委員会は、教科書をタダにする会との交渉において、教科書無償化の要求は正しいと認めましたが、全員に教科書を配るという約束はしませんでした。買える人は買ってほしいという教育委員会の方針に対して、2000名の児童生徒のうち、およそ8割にあたる1600名が教科書を買わずに新学期がスタートしました。学校では先生たちが 教科書の代わりにプリントを使って授業を続けました。政府もこの要求の正しさを認め、昭和37年、1962年に法律を作って、翌年から段階的に教科書が無償で子どもたちに配られることになりました。保護者たちの、せめて子どもたちには生きていくための学力をしっかりつけさせてやりたいという願いが、教科書の無償化を実現させたのです。その思いをしっかりと受け止め、教科書を大切に扱い、学習に励みたいものです。私たちが今何気なく手にしている一冊一冊の教科書には、このような歴史があったのです。